私たちはこのヨハネの福音書から神様の恵みということを学び続けています。どんなに我々一人一人が神によって愛されているのか、どれほど大きな恵みをいただいているのか、そのことを我々繰り返しこの御言葉を通して学んでいるわけです。今日私たちはヨハネの福音書の5章に入っていきます。特にこの5章の1節から18節のところにはある一人の病人の癒しが記されています。ベテスダの池での一人の病人の癒しです。今日はそのことをご一緒に学んでまいります。一節のところから御言葉をお読みしたいと思います。その時ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。実際にどの祭りだったのか、そのことは御言葉が教えていません。しかし祭りがあってイエスがエルサレムに登ったということがこの一節に記されています。二節、さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足苗、痩せ衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼らが伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に水を入れてくれる者が、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であったと。まずここまでにしましょう。まず皆さんに少なくともどういうところでこの話が起こったのかを頭の中にしっかり描いていただきたいと思います。ちょうどこの池の名前はベテスダというふうに呼ばれています。今もその場所は残っています。そしてここにはこの当時2つの池があったと言われています。おそらくどうして池があったのかというと、男女が別々にそこで沐浴をしたわけです。それぞれの池の大きさは微妙に違いました。北の池はだいたい長さが52メートル、幅がだいたい40メートルありました。だいたい50メートル、40メートルの長方形のそういったプールが北側に存在し、そして南側のプールはというと、池はというと、それよりもう少し大きかったんです。だから一つがだいたい50メートルプールと覚えていただくと、だいたいそれぐらいの池があって、もう一つはそれよりも約10メートル長かったし、幅もそれに近く広かったわけです。こういった2つの池がありました。5つの回廊があったっていうわけですから、5つの廊下があったんです。ある説によると、おそらくその中の1つは、その2つの池の真ん中を走っていたろうと言われています。それは非常に大切なことではなくて、そういった池が存在し、そういう池での話だということが記されています。で、なんでここにたくさんの病人が集まっていたのか。でそれは先ほどお読みしたこの7節のところに出てくるわけですが、よく皆さん見ていただきますとね、1節があり、2節があり、3節があって、そして4節が飛んでることにお気づきになりますでしょ。でその理由が皆さんの下の欄外のところに書かれてあります。ご覧くださいます。そこに中が記されているわけですが、3のところをご覧いただきますと、後半の方に3のところちょっと見てみましょうか。異本に3節後半4節として次の一部または全部を含むものがあると。彼らは水の動くのを待っていた。 4節、主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからであると。なんでこれがこの上の方に載ってないかっていうと、そのギリシャ語のその写本の中にですけれども、 古い写本の中にこの箇所が載っていないものがあるんです。ですからあえてこの新改訳聖書はそこを載せていません。ただこういうことが、他の写本の中には出てくるんだということで、皆さんの欄外のところにその中として記してあるわけです。でも少なくともそういったことがこの人々の間で広がっていたということは、七節の御言葉を見たときに分かりますでしょ。なんでこの男性が水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいませんと言ってるわけですから、何かあったわけです。ですからそこで沐浴するだけのその池が、そういうふうに人々の間で信じられていったわけです。天使がやってきて水をかき混ぜたときに、最初にその池の中に降りた人の病が癒されるんだと。そうするとここに記されていたことが少し納得できます。なぜかというと、たくさんの病人がそこに集まっていたと書かれてあるわけです。そういうことでもなければ彼らはこの池に集まる必要はないわけです。でその中の一人が38年もの間病にかかっている人であったと。今から私たちはもう少しこの御言葉をゆっくり見ていくわけですけれども、最初にもお話したようにこの御言葉を通して私たちは常にそのことを我々御言葉を通して教えられるんですけれども、人々に対する主イエスのそのご恩寵、愛と恵みの御業というものを見ていきます。いいです。どんなふうに神様が、どんなふうにイエス様がこの人物を愛されたのか。もちろん彼だけじゃありません。主イエスキリストに反対する人々に対しても主は憐れみを示し続けていらっしゃった。そのことがまさにこの今日のテキストの中に記されています。ご一緒に見ていきます。まずもう少しお読みしましたけれども、2節のところから9節の初めまで見ると、このイエス様っていうのは癒し主だということが記されています。癒し主、この38年もの間病に苦しんでいた人物の病を確かに癒すんです。もちろんそれだけではないんですが、そのことが最初に出てくるんで、ちょっと見てくださいです。ちょっと戻って6節を見てください。主イエスキリストはこのベテスダの池にやってきました。たくさんの病人がそこにいたでしょう。天使がその水をかき混ぜるのをそれを待ってる、そういう人たちがたくさんいたでしょう。ある人々はもう諦めてたかもしれない。この男のように38年間の間病に苦しみ、彼がいつここにやってきたのか御言葉は記していませんけれども、しかし半ば諦めてました。水がかき混ぜられた時に、私はいつもそこに一番に行けないんですって、体が不自由でそこに最初に入ることができないんだと。その七節の言葉を聞くならば、半ば諦めかけている人たちがこの病人の中にいたことは確かです。で6節をご覧いただきますとね、イエスは彼が伏せているのを見て、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われたと書いてある。お気づきません？皆さんお気づきになりません？イエス様はそこに行ってみんなにいろいろと聞きまくったわけじゃないんです。ちょっと あそこで眠ってる人、横になってる人、あれ一体誰なの？へえ、そうなのと。そんなに長い間と、そういった会話がここに記されてない。イエス様はベテスダの池にいらっしゃって、その人物を見たときに、もうすでにその人が何を悩んでいるのか、そのことをちゃんとお分かりになっていらっしゃった。人から聞く必要なかったんです。彼の必要が何であるかを即時に知るわけです。当たり前ですよね。神ですもの。なぜなら御言葉は私たちに、神とはこういう方であるということを教えてくれます。ペテロはこんなことを言っています。人の心の中を知っておられる神はと。人の心の中を知っておられる神は、使徒の働きの15章の8節のところに。またパウロ自身も、主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされますって、コリント第一の4章の5節のところにそのように記しています。ですからこの二人の証を聞くならば、ペテロは言うわけです。神って我々の心の中のすべてのことを知ってらっしゃる。パウロが言うのは、闇の中に隠れたことも誰も見てないと思うことも、実は神はちゃんと見てらっしゃるって。心の中でいろんなことを計画している、その 計画をも神は見てらっしゃる。それが神なんだと彼らは神について語っています。まさにこれこそが聖書が教えてくださる神であり、私たちの神です。すべてのことをご存知です。心のすべての思いを、心のすべての考えをご存知のお方である。また同時にこのお方はそのすべてを知った上で愛と憐れみにあふれたお方である。お気づきになるでしょ皆さん。彼がイエス様を招いたんじゃないんです。イエス様が彼の方に出かけていくんです。そこに横になっているその人物を見て、たくさんの病人の中でイエス様はこの人物のところに自ら進んで出向いていかれたんです。よく考えてみると神様の御業ってそうでしょ。あなたが神を愛したんじゃなかったの。誰が愛してくれました。神があなたを愛したんです。神がなしてくださる御業っていうのは全て神が主導権持ってます。神がまず初めに始めてくださる。我々が何かをしたからそれに応えてくださるんじゃない。神があなたを愛して、神があなたを憐れんで、神があなたに恵みを与えてくださった。まさにこの一人の病人に対してもそのような姿を見ることができます。まず主は彼の必要をご存知だった。彼を見た瞬間にその必要を知られたんです。同じようにこの6節をご覧いただきますと、主ご自身が彼に尋ねてらっしゃる。イエス様が彼に質問なさってらっしゃるでしょ。よくなりたいかって、あなたは健康になることを望みますかと、このように問われてるんです。非常に不思議だと思うのは、当たり前じゃないですか。だからそこにいたんでしょ。イエス様がどっか道を歩いてて、ね、普通の生活をしててっていうんじゃなくて、彼はそこに来ればこの病気から解放されるんだということを願って、そのことを信じて彼はそこにいたわけですもん。なんでこんなことをイエス様は改めて お尋ねになったんでしょう。少なくとも2つのことを考えられます。1つはね、彼自身が心から感謝を捧げるものとなるためにです。良くなりたいか、そう問われることによって、彼が癒しを経験したときにその神を心から感謝するものに、実際に彼はそのように感謝を捧げている様子が14節ご覧いただきますと出てきます。宮の中で彼を見つけて言われたと。この人物は宮にいたんです。何のために宮にいたのか明らかでしょ。神様に感謝を捧げに集まったんです。ですから確かにこのようにお尋ねになることによって、そしてそれに彼が答えることによって、そのことが叶ったときに彼は心から感謝を神に対し捧げると。もう一つは、人には選択の責任があるためでしょう。選択の責任があるって、常にそのことを我々問われてますでしょ。どういう選択をするかって、神に喜ばれる選択をするのか、そうでない選択をするのか、神の前に正しい選択をするのか、神の前に間違った選択をするのか。皆さんそうやって生きてこられた。イエス様はあなたの意に反して、あなたがしたくないって言ってることをイエス様は強制的になさるかじゃない。ですからもしあなたが、主よどうぞ私の罪を許してくださいと主の前に救いを求めていくならば、主は与えてくださる。でも私はいりませんという人に救いを与えることはありません。ここで主はお尋ねになったんです。良くなりたいかって、健康になりたいかって。こうして我々には責任があるんだということを考えるときに、次のことを我々は忘れちゃいけませんよね。それは我々が成している選択というのは全部自分に責任があるわけであって、 絶対に誰かのせいにはできないということです。ここにいらっしゃらないことを私は信じたいですけれども、もしこの中でまた皆さんの家族もそうかもしれません、イエス様に逆らい続けている人がいるって、彼らが地獄のその炎の中に入った時に彼らは誰にもその責任の転嫁することはできないんです。誰かが悪かったから私はここに来たんだとか、誰かのせいで私は地獄に来たなんて誰も言えない。自分の選択なんです。だからそういった愚かな選択をやめることです。主に逆らい続けるという誤った、その恐ろしい罪の生き方を今悔い改めて主の前に立ち返ってくることです。我々は自分がどういう選択をするのか、その責任があるということです。主ご自身が尋ねられたことが出てきました。そして最後にこの7節から9節をもう一度見ていただくと、主は彼を癒されているその様子が出てきました。でどんなふうにイエス様が彼を癒したのか見てくださいます。例えば泥を塗ってとか、その手で触れてとか、そういう癒し方じゃなかったでしょ。イエス様は起きて床を取り上げて歩きなさいと8節で言われたんです。つまり言葉でもって主は彼を癒されるんです。言葉でもって彼を癒されたって。この人物はどうやったら癒されるというふうに信じていたかというと、7節に出てきましたよね。天使が水をかき混ぜるときにそこに最初に入ればいいんだと、こういう行いをすればと思ってました。イエス様がおっしゃったのは、起きて床を上げて歩きなさいって。今あなたが寝ているその床を取り上げて、そして歩きなさいって。感心しません、皆さん。この人物はそれをしたんです。でもよく考えてみたら、彼はそんなことができなかったはずです。おそらく起き上がることしかできなかったんでしょう。誰かの助けが必要だったんでしょう。歩くためには彼がこの話を聞いたときに、イエス様ちょっとそれは不可能ですと、できっこありませんと答えたかもしれない。しかし彼はそのイエス様のお言葉を信じてそれを行うんです。イエス様がおっしゃったことを信じたときに、この長年苦しんできた病から彼は癒された。それを彼自身体験したわけです。でこのことを通してイエス様は次のことを証明なさったんです。それは主イエスキリストには病を癒す力があるということです。こんな力を持っている人どこにいます？言葉でもって癒すんです。イエス様がなさったのは、それを持ってご自身が誰であるかを明らかにしたんです。この癒しを持ってご自身が神であるということを明らかにされたんです。しかもこれを見ていただくと、誰一人として彼が癒されたということを疑問に思った人物はいません。なぜかというと、彼のことをみんな知ってたからです。そしてその人物がこのように健康にされたわけです。また同時にイエス様のお言葉だけじゃない、イエス様ご自身にこの力があるということもお示しになりました。イエス様にただそういう病を癒す力があるというだけじゃない、イエス様の言葉にその力があると、まさにイエス様自身にこの力があるということを、このことを通して明らかにされています。そうするとね、皆さんね、創造の初めからもう一度考えてみるときに、神様がこの世界をお作りになったときにどんなふうに作ったか思い出してくださいます。神は言葉を持って作ったんです。光をあれと言われたら光ができたんです。イエス様がなんでここでこのような言葉を持ってこの人を癒したのか、お分かりになりません？ご自分が誰であるかということを明らかにしてらっしゃるんです。言葉を持ってこの38年間苦しみ続けてきた、誰も助けることのできないこの病を一瞬のうちに癒すことがおできになった。 だからね皆さん、私たちは主がおっしゃることを信じる、その責任があるんです。その信仰において成長することです。神様がおっしゃったことはその通り信じるに値することです。この男はイエス様がおっしゃったこと、自分にできるかできないかでもって判断したんじゃない。神がおっしゃった、イエス様がおっしゃったこと、もちろんこの時に彼は誰が言ったのか分かってません。これが誰なのか知らないんです。しかしその言葉を聞いた時にそれに従ったんです。その時に主の御業がなされたとするならば、あなたや私にとって必要なのは神様がおっしゃったことをそのように信じてそれに従うことだと思いません？必ずそこにそういうことをさせまじとする罪が働きます。すぐに私たちは自分の経験だとか自分の考えとか自分の知恵でもって御言葉を吟味するんです。できるかできないか。私たちの信仰は神様がおっしゃったことはその通り受け入れる、そのような信仰でありたいものです。なぜならそのような信仰を通して神の栄光が表されるからです。この時もこの人物がそれを信じたことによって神の素晴らしさが明かしされたんです。あなたが主のおっしゃることをそのまま信じてそれに従うならば、主は間違いなくあなたを使ってご自身の栄光を表してくださる。そのことはこの箇所だけでなくて御言葉自身が我々に常に教えてくれることです。この主の癒しですけれども、言葉で癒されただけじゃないです。彼が癒したのは安息日であったというふうに旧説に記されていました。問題だったんです、安息日に癒すことは。安息日、金曜日の日没から土曜日の日没の時間です。安息日、この時に床を取り上げるというのは労働とみなされて、これは罪だとされたわけです。もちろんこの床っていうのは我々が想像するような今のように布団であるとかマットレスであるとかそういうものじゃありません。藁で作られたもので非常に簡易的なものであって、それをいつでもどこかに移すことのできるようなものです。しかし確かに立法の中には、後で説明しますけど、立法の中にはそういうことをしてはいけないんだと記されていた。ですから問題となったんです。さて10節のところから14節までご覧いただきますと、主がこの一人の人物に忠告を与えていらっしゃることが記されています。ちょっと見てくださいます。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。なんでそう言ったか分かりますよね。さっきも説明したように、これを人々は労働とみなしたからです。こういうことを行うことは、こういう労働を行うことは罪だと彼らはしていたからです。だからしてはいけないというわけです。11節、しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。大体分かりましたよね。どういう状況であったのかって。この人物は誰が自分を癒してくれたのか、そのことを知らなかったって、そしてその人物のところに今度イエス様が、14節ですが、自ら近づいてこられて、そして彼に忠告を与えます。こうあります。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからと。非常に衝撃的なことをイエス様はここで忠告されています。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからって、ね、もう罪を犯してはなりませんっていうこの動詞は現在形です。罪を犯し続けてはなりませんとイエス様は彼に言うわけです。で、そうでないとという接続詞があります、ね、 それはもう罪を犯してはならないとするその理由を説明しています。なぜ罪を犯し続けてはならないのか、なぜ継続して罪を犯してはいけないのか、その理由を説明しています。その後見てください。もっと悪いことがあなたの身に起こるからと書いています。ですからイエス様がここで彼に言われたのは、もしあなたが罪を継続して犯し続けるんだったら、もっとひどいことがあなたの身に起こるんだと言っているんです。つまりイエス様がここでおっしゃったことっていうのは、この人物の病とこの人物の罪との関係を話したんです。この人物がこのような病に苦しんでいた原因というのは罪だったとイエス様はおっしゃったんです。ですからこのようにおっしゃったんです。もしあなたがまた今までと同じように罪を繰り返すならば、もっと悪いことがあなたの身に起こるって、今の病よりももっと悪いことがあなたに起こるって。もちろん確かに全ての病がその人の犯した罪が原因でないということは、明らかです。そうでしょ、皆さんの中でもいろんな病を経験されている人がいる。その全てが罪が原因だったかっていうと、そうじゃないです。それが証拠にこのヨハネの福音書の9章の中でも、全盲の一人の人がいて、誰が罪を犯したからこのようなそのハンディを負ってるんですかと、そのように問いかけたときに、イエス様ご自身が、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の業がこの人に現れるためですと。ですから主ご自身がおっしゃったわけです。すべての病というのが罪の結果ではない。もちろん我々は罪を犯すことによって死を自分の身に招いたわけでしょ。それによっていろんな病が出てきたことも事実です。でもイエス様がここでおっしゃったことは、この人物がどういう罪を犯したゆえにこのような病気になったのか、そのことも知ってらっしゃったということですよ。彼がどれぐらいの間そこにその病と苦しみを戦い続けているのか、イエス様はそれを見た瞬間にご存知だった。それだけじゃなかったんですね。主イエスキリストはなぜこの人が病気になったのか、その原因までも知ってらっしゃった。ですからこういう忠告をお与えになったんです。この人物のこの病気の原因というのは罪だったって、そのことをご存知である主は警告を与えたんです。もう罪を犯し続けてはいけませんって。もしそういうことをするならば、今の病気よりももっとひどいことがあなたの身に起こる。こうしてイエス様がこの一人の男を癒された様子を見たわけですけれども、この一人の人物に対して主ご自身が示していらっしゃるその深い愛と憐れみっていうものを、皆さんもお気づきになったと思います。どうして彼なのかと思うんですよ。他にたくさんの病人がいたにもかかわらず、主はその人のところに行かれた。その人を癒した後、全員を癒したのか、そうなさんなかった。イエス様はその後その場を去ったんです。だから彼は誰が自分を癒してくれたのか分かんなかった。でも主はその人を知って、その人のところに行かれ、そしてその人を病から癒してくださった。信仰者の皆さん、そうやって主はあなたに救いをくださったんです。あなたを主が選んでくださり、そしてあなたをその罪から救い出してくださった。すべては神様ご自身の愛と憐れみの御業です。こうして私たちが救いを喜び、天に国籍を持ったことを感謝しているのは、すべて主があなたにこのような素晴らしい祝福を与えようと決めてくださったからです。この人物がそうであったように、我々はもっともっとこの方の前に感謝を捧げる必要があると思いません？この人は病が癒されました。でも御言葉を見るならば、この人がじゃあ魂の救いに至ったのかと、そのことは記されていません。私たちはその魂の救いに至ったんです。神の恵みによってその力を主はお持ちだということを明らかにした。そう思いません皆さん？だから我々はこの主によって罪が許されるんだということを証しするんです。この人物は主によってその病が癒されたことの証人でした。 私たちはこのイエスによって罪許されたことの証人です。さあ、そのことを我々こう見てきたんですが、その15節から少し見てくださいますよ。15節と16節のところに、その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げた、ね、なぜこのことを言ったのかって、ひょっとしたら彼自身は自分自身がちゃんと誰によって癒されたのか、このことを説明しないと自分が彼によって殺されてしまうということを恐れたのかもしれません。非常に面白い立法がその当時は存在していたわけであって、ね、ですから彼自身はそういうこともあって、このユダヤ人たちに誰が自分を治してくれたのか、そのことを伝えに行きました。16節に、このためユダヤ人たちはイエスを迫害した、イエスが安息日にこのようなことをしておられたからであると。そして今皆さんと一緒に見ていきたいのは、この17節と18節のところに、イエス様が何をなさったのかって、このイエスを殺そうとしているこのユダヤ人たちに対して、ご自分が神であるんだと、神である主だということを明らかにしていらっしゃる。もちろん今見てきたように、イエス・キリストはこの癒しを通してご自分が神であることを人々に教えようとしてこられました。そしてこのところでもう一度このイエスを殺そうとする人々に対してそのことを教えになるんです。皆さんに特に注目いただきたいのは4つの言葉です。4つの動詞がここに出てくるんですが、見てください。17節には、働いておられますという言葉です。働いておられます。2つ目は18節に出てきます。安息日を破っておられたって、この破っておられたってこと。3つ目は同じ18節に、ご自分を神と等しくしてという、何々するという言葉です。そして最後に同じ18節に、神を自分の父と呼んでおられた、この呼んでおられたということです。この言葉が私たちに大切なことを教えてくれます。ご一緒に見ていきます。まず一つ目に、働いておられますって17節でイエス様おっしゃった。私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのです。これが、なぜあなたは安息日を破るんだと、なぜしてはならないことを安息日にするんだと、そう言って詰め寄る人々に対しイエス様がお答えになったことです。私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのです。イエス様がおっしゃったことは、父が働いているように、父なる神はこの安息日も働いていらっしゃる、だから私も働き続けるんですということをおっしゃったんです。ひょっとしたら皆さんそれ聞いていらっしゃって、何言ってるんだろうって思われたかもしれない、また思ってらっしゃるかもしれない。でもね、面白いのは、皆さんね、このイエス様の会話を、話を聞いていたユダヤ人がどう思ったかなんです。18節見てください。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになったって。なんでイエスを殺そうとするようになったか、しかもますます彼を殺そうとするようになったかって、思いません？皆さん、主イエスキリストのおっしゃったこの17節の言葉をユダヤ人たちは理解したのかしなかったのかです。理解したんでしょ。だからますます彼を殺そうとするようになったって。これまでもイエスを殺そうとしてたんです。でも17節のイエスの答えを聞いたときに、人々はますます殺そうとするようになったと。で、18節の後半にこうあるんです。イエスが安息日を破っておられただけでなくて、それだけじゃないって。ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからであるって。驚くべき真理がここに記されています。どんな真理かっていうと、ユダヤ人たちはイエスが何をおっしゃっているのか、それを正確に理解したということです。この人は神を冒涜してるって。で、実はこの5章の中に出てきますけれども、8章の59節にも10章の31節のところからにも、同じようにユダヤ人がイエス・キリストを殺そうとする、そのケースが出てきます。なぜかというと、理由は同じなんです。 イエス様がご自分を神と等しくしておられたからだ。間違いなく主のメッセージは彼らに正しく伝わりました。じゃあここでイエス様が何を17節でおっしゃったのかです。彼は私の父は今に至るまで働いておられますと、神は今に至るまで休むことなく働き続けてるんだって。でその通りでしょ皆さん。だって人々に主は自然の恩恵だったり祝福を与え続けてらっしゃるじゃないですか。今日はちょっと安息日だから太陽昇るのやめますよと。今日は月は昇りません皆さん。安息日ですからちょっと私も休まなきゃ疲れてますのでって、そんな神じゃないでしょ。同じように恵みを与えてくださってる。もし皆さん神様がちょっとごめんね今週はって一日だけちょっと留守しますからあなたをこれまで守ってきたけどちょっと今日だけはね、だから用心するようにって、家の中にいた方がいいよとか、そんなことどこにも記されないでしょ。神は365人ずっと守り続けてくださってる。ずっとあなたの心を励まし続けてくださってる。ずっとあなたの必要を満たし続けてくださってる。ずっとあなたの祈りに応え続けてくださってる。神は休んでらっしゃらないんです。イエス様がおっしゃった通りです。私の父は今に至るまで働いています。神は決して休むことがないって。安息日だからといって神が休んでおられるんではないってイエス様おっしゃったんです。かえって恵みの御業を常に行ってらっしゃる。だからイエス様ご自身おっしゃるんです。だから私も安息日に関係なく恵みの御業を行い続けるんだって。今日は安息日ですから困っている人を助けることはしませんとはおっしゃらなかったんです。父なる神が常に働き続けておられるように、恵みの御業をいつもやっておられるように、私も安息日であろうとそうでなかろうと恵みの御業を成し続けるんだ。いいです。だからユダヤ人は分かったんです。この人は父なる神と自分を等しくしてるって。私たちは神がどういうお方であるかっていうのをよく知ってるはずです。詩編の中で私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われるって。しかし偶像はっていうと銀や金で人の手の技である、口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない、これを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じであるって思いません皆さん。かつての私たちはそういう人間が作った神でないものを神とし、そういうものに自分の命を自分の永遠をかけて生きてきたんです。目があっても見ることのできない、耳があっても我々の祈りを聞くことができない、手があっても私を助けることのできない、そういう神を、いや神でないものを神として我々は従ってきた。感謝のことに神は私たちをそこから救い出してくださり、休むことなくいつもあなたや私と共にいてくださり、我々の必要に応えてくださり、私たちを守ってくださり、導いてくださる生きた誠の神によって私たちはこうして守られてる。こんな祝福の中に神様は私たちを招いてくださった。私たちは人々に伝えなきゃいけないんです。神によって作られた我々人間が創造主なる神を作ることは絶対に絶対に不可能だったこと、我々彼に伝えなきゃいけないんです。死んでしまう我々人間が永遠に存在する神になることは絶対に絶対にできないこと。主イエスキリストはここでご自分が神であることを明確に告げられました。皆さんのところにもイエスが神でないということを信じ、そういったことを教えている人々、そういった教会から人々が来るかもしれません。 我々が彼に伝えなきゃいけないのは、もしイエスが神でないとするならば、次のうちのどちらかです。主イエスキリストは大嘘つきだったのか、それとも本当の神だったのか、どちらかです。もしイエスキリストが彼らが言うように神でないとしたら、ここでイエス様は明らかにご自分は神だということを主張し、それを聞いてた人々はそれを理解し、神を冒涜すると言ってイエスを殺そうとするわけでしょ。イエス様は明らかにご自分が神だとおっしゃった。だから神でないと主張する人々がいるならば、彼らはこう言ってるんです。イエスは大嘘つきだって、神でないのに自分を神としたって。彼らと同じでしょ、ユダヤ人たちと。ですからイエスを神としないという人々、そういうことを教えようとする人々は気づかなきゃいけないんです。彼らのやってることはイエスは大嘘つきだって、そのことを彼らは信じ、それを教えてるんです。しかし御言葉を見るならば、主イエスキリストは明確にこの真理をお伝えになった。イエスキリストはご自分が神であるということを人々に隠してらっしゃってならないです。イエスは人々の前でご自分が神であるということを明確にお語りになってらっしゃった。また18節ご覧くださいます。イエスは安息日を2つ目に破ってらっしゃったという言葉が出てきます。破ってらっしゃったというこの言葉の、この動詞ですけれども、これは密官僚形です。ということは、継続してイエス様は安息日を破り続けていたということです、ね、過去のある一点じゃない、今もずっと破ってたって言うんです。律法を破ってるんだあなたは、とユダヤ人たち、特にパリサイ人たちは言いました。本当にイエス様は律法に逆らうことをしてらっしゃったんでしょうか。イエス様が律法を安息日を破ったのは、このパリサイ人たちの過ちというものに彼らを気づかせるためです、ね、というのはね、彼らの間には、ユダヤ人たちの間には2つの教えというものが存在してたね。1つは聖文の教えっていって、その書かれた教え、書かれた律法です。もう1つは口伝の教えっていって、言葉で伝えられた教えなんです。この2つがユダヤ人の間に存在したんです。その聖文の教えっていうのはモーセ五書でした。創世記に始まる最初のモーセが書いた5つの本、これが書かれた教え、書かれた律法、聖文の教えというふうに言われたものです。じゃあなんでこういう口伝、言葉で伝えたというか、口で伝えたそういう律法が存在したのかというと、ものすごくこれ単純な理由なんですけども、ちょっと皆さん考えてくださいね。この書かれた律法というのはあまりにも漠然としていて、具体性に欠けるゆえに、これ説明しなきゃいけないと言って加えられたのが口伝律法と言われるものだったんです。ちょっと説明しますね。例えば聖書の中では確かに安息日の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない、これは出エジプト記の31章の中に出てきます。皆さんご存知でしょ、大体ね。安息日に仕事をする者は誰でも殺されなきゃいけないって。しかしこれだけ見たらどの仕事がダメなのかわからないじゃないですか、と言って説明を加えたというのが口伝の教えだったんです、ね、そういうものがユダヤ人の社会の中には存在してたわけです。で、皆さんのところにあえて今読む時間がないんで、39のしてはならないリストを挙げておきました。これがユダヤ人たちがその当時してはならないこととして教えられていた内容なんです。その中にさっき私たちが見てきたように、そのある一つの場所から別の場所に物を移動させること、これは仕事ですよと言って禁止されてた。最初からお話しているそのことが書かれているんです。いいです。こういう律法が、これはモーセが書いたもんじゃなかったんです。人間がその解説をし始めて、いつの間にかその人間が行った解説が書かれた律法と同じように尊重されるようになってきたんです。ここにユダヤ人たちの問題があったわけです。そこでイエス様はそのような教えを特にパリサイ人がやってたんです。 サドカイ人たちはモーセ五書、この書かれた律法だけを信じていました。パリサイ人の人々はこういった口伝律法と言われるものを彼らは広めたんです。そこでイエス様はこのような人々に、実は安息日は元来どういうものなのかということを教えようとするんです。それは人間のために設けられたものなんだって、イエス様はマルコの福音書の2章の27節でそれをおっしゃっています。安息日は人間のために設けられたんです。人間が安息日のために作られたのではありませんって、ね、安息日は人間のために作られたと、どういう意味か言いますよ、簡単に。なぜ神様は人間のために安息日を設けたかというと、それは休息のためなんです。さっきも見てきたように神様に休息は必要ないんです。でも我々には必要なんです。ですから6日間働いて1日休みなさいという、そのために安息日を設けられたんです。2つ目に安息日を設けられたその理由というのは、創造主なる神様に礼拝を捧げるためにです。主を信じる者たちが共に集まって心から礼拝を捧げ、そして主にある交わりをするため、そのためにこの安息日が設けられたんです。だから人のために設けられたというのはそういうことです。ですから本来ならば、主によって贖われた者たちが主を心から喜び、主を心から賛美し、共に集まって主を褒めたたえる、そういう安息日であるにもかかわらず、ユダヤ人たちはその人々の上に大変いろんな律法を載せて、そして重荷となってしまってた。だから主イエスがこの病人を安息日癒すことは間違っていなかったんです。安息日に善を行うこと、主がお喜びになることを行うことは、かえって主が喜んでらっしゃった。さっきも見てきたように、主は安息日にいいことをしてくださってるんです。そして本来この日は私たちがその務めから解放されて、心から主を崇める、主に喜ばれることをなす、そういう日として我々は定められたんです。ところがいつの間にか、これをしてはいけません、これはしてはいけません、たとえいいことであっても今日は安息日だから、お気づきになるでしょう。こうして神様の教えからどんどん人間は外れていってしまったんです。ですから彼らの過ちというものをイエス様はここで明らかにされたんです。イエス様は繰り返しこういうことをおっしゃっています。安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、お気になったことあるでしょ。何度もそうやって繰り返していらっしゃる。マルコの3章の4節にも、ルカの6章の9節のところにも、なんでそうおっしゃったかって、今私たちが学んできたように、彼らが誤って真理とは違う教えを人々の間に伝えていたからです。ですからね、皆さん、まとめとするならば、安息日には何をしてはならないかを考えるんではなくて、特に主のために何をなすべきかを考えることが大切だったんです。彼らが考えて何をしてはいけないかだったんです。本来ならばどうやって神様を喜ばせるかを考えてその日を過ごすべきだったんです。主が我々のために常に最善をなしてくださってるんだから、我々も主のために、また兄弟姉妹のために最善をなすこと、それが大切だったんです。本来はそれを考えてこの日を、特別な日を過ごすことが必要だったんです。でも残念ながらそれをしていなかった彼らに対して、イエス様は彼らの過ちというものを明らかになさったんです。急いであと2つだけ見ていきます。もう一度この御所に戻っていただいて、18節です。3つ目に、ご自分を神と等しくしてと、この等しくしてとあります。特にここでしてという言葉、今見てきましたけれども、これは現在形です。そして等しくっていう言葉、これが非常に大切なんですけれども、この等しくっていう形容詞は、等しいとか同等とか同じっていう意味で、ね、そういう言葉を使っているんですが、特にこういう意味です。等しく対等であるのと、等しく対等であるものとの関係です。数であったり大きさであったり質であったり、そして特質において対等であるとか、等しいであるとか、同一であるとか。ですからイエス様がこの18節のところで、ご自分を神と等しくし続けていたって、自分は神と等しいんだということを 人々の前で明らかにし続けてらっしゃった。確かに認めは違います。神は霊です。イエス様は肉体を持ってらっしゃった。イエス様がおっしゃっているのは、私と父なる神は本質において、性質において同じなんだって。そのことをおっしゃったんです。そして最後に、四つ目に、神をご自分の父と呼んでおられたって。神をご自分の父と呼んでおられた。これも密完了形です。継続してそのように呼び続けておられた。私たちの父というふうに人々は呼ぶんだけども、そうではなくてイエス様は私の父と呼ばれた。17節のその言葉が出てきます。そういった表現が出てきます。人々は神を恐れるゆえにそういった表現を使いませんでした。しかし主イエスはご自分が父なる神様と特別な関係にあることを明らかにしたんです。そこで私の父と言われた。繰り返しますけれども、これを聞いていたユダヤ人のリーダーたちはどういうふうに対応したのかって、彼らはイエスをますます殺そうとしました。この床を上げて安息日を破ったといったこの男ではなくて、彼らはイエスを殺そうとするんです。悲しいけども、これが人間の、罪ある人間の神に対する変わらない態度です。罪ある人間はいつも神を憎んでます。故に神のところに近づいていこうとしないんです。それが証拠に主イエスキリストがこの地上にいらっしゃったときに、人々は彼を十字架にかけて殺しました。今も変わってないんです。悲しいことにこの世の中はイエスを憎んでいる人たちにあふれています。そして私たちもその一人でした。神が私たちを憐れみ、そしてこのような救いにと導いてくださったわけです。今日私たちがこの38年もの間、病で苦しんでいた男の癒しを見てきたわけです。その人物に対してものすごい憐れみを持って、彼のその体を癒されたイエス様、イエスを殺そうとしている人々に対してでもイエスは憐れみを示されたって。彼らの過ちを示すことによって、彼らがその罪を悔い改めることを望んで、真理を明らかにされた。こんな神様によって私たちは救いに預かったんです。こんな神様が私たちの神なんです。今私たちがいるわけでしょ。私たちの神と、そして私の神って。そのような祝福に神様は私を入れてくださった。いいです。だから私たちはこの方を称えるんです。だから私たちはこの方に褒め歌を歌うんです。皆さん、そのために今日皆さん集まってこられた。神様感謝しますって。あなたが私をこんなにも憐れんでくださり、こんなにも愛してくださり、そしてこの祝福に招いてくださった、感謝しますって。どうぞその思いを持ってこの一週間歩んでください。神はあなたをこのように愛してくださり、憐れんでくださり、そして救いへと招いてくださったんですから。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちをその罪から救い出してくださり、このような祝福の中に私たちを招いてくださいました。父なる神様、心から感謝申し上げます。どうぞ私たちこの1週間、あなたによってあがなわれたものとして、感謝を持って喜びを持って、そしてあなたを称えながらこの1週間歩んでいくことができるように、一人一人のどうぞ歩みを助け導いてください。私たちはあなたを伝えるために救われ、こうしてこの世に置かれています。どうぞしっかりとその務めを果たすことができるように、あなたの力をいただきながら、助けをいただきながら、この1週間あなたの素晴らしさを明かしすることができるように、信仰者一人一人を助けてください。あなたがなしてくださった素晴らしい恵みに感謝をいたします。どうぞあなたに栄光がありますように。イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。